皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
いまだロシアのウクライナ侵攻が、始まって2ヶ月ちょっと過ぎた4月の23日、マリウポリが陥落してるか陥落してないかということが騒がれているという時勢での、収録だったりします。で、放送日は5月の
18
日でございます。
侵攻が終わってるとは思ってないんですけれども、どのような世界になっているのかは全く読めない世の中で、始まった時はそうでもなかったのに、少なくともこの収録してる時には1ドルが128円や9円になったりするところで、円安が進んでどうなるのっていうのと、ガスや石油や小麦がどうなるのっていうことが騒がれてるという最中で、1ヶ月後には明らかに、これが放送されてる時には明らかな影響が世の中に出ているはずですっていうのが分かっているにもかかわらず、当然我々には何もできることがなかったりするので、ただ一つの記憶や記録のマイルストーンとして、そんなことが分かっている中での放送の収録をしてるんですけど、そういうことに触れてコメントをする番組でもないので、
でもないんですよね、
これから10年後20年後この放送アーカイブで聞いたときに、この放送の時にはそのような状況であったのかというふうに、アーカイブの中で思い出していただければと思うという感じのことだけは、収録の最終日なので、4本目の収録なので、そのマイルストーンだけはちょっとお貸しといていただければと思いますというところで、さあ、始めましょうか。
お便りが。
今回の収録分、最後となるんですけれども、ちょっとがっつりめなお便りでございまして。
ちょっと待った。
はい。
ということは、今までのはわざと軽めにしてたということかね。
いやー、
そういうわけでもないんですけど。
なんていうかね、ほら、先週、職場での、何かありますかとか、
そのつながりで。
に関してどうこうみたいなあったじゃないですか。そういうね、ちょっとつながりとも考えられる。
そこでつなぎますか、はい。素晴らしいチョイスです。
は
い。
山形県山形市の、大場大輔さんからのお便りなんですが、
はい。
はい、
4月13日の放送で、八王子城跡での体験談を話していただきありがとうございました。当時の時代背景から聞こえたはずのないお囃子だったということもあり、だんだん不気味になってきました。ですが、もらった元気は確かなものとしてあるので、次行った時にまた試そうと思います。で、この方、警備員をされてて、その時のお話も、あるんですったら、木原さん、すごく興味を持ってらっしゃったので。
その時の聞きたいとね。
もちろんです。
らっしゃった。
で、木原さんが、警備員時代の体験が欲しいと言っていたので、一番原因が分からず怖かった経験を送ります。
早く言ってよ、そういうこと。
あんま甘えたわ。
はい、これ、東京都内のとある学校で、夜間の危機定期点検を行っていました。点検方法は2人で行います。1人が校内を回り、センサーを反応させ、もう1人が受信盤を確認し、正常に動作するかを確認します。その時は私が館内を回っていました。 問題なく点検が終了し、警備をセットしようとした時です。上の方から鉄の扉を叩くバンバンバンバンと音がします。
来た。
とても怖いです。あるはずがない音です、
うん、
誰もいない学校なのです、
うん、
ですが警備員として確認を行わないといけないため上の階へ上がっていきました、
うん、
2階3階へ上がりますが、
うん、
さらに上から聞こえます、
うん、
屋上へ続く鉄の扉の外からバンバンと音が聞こえますが、
屋上からか。
屋上への階段を登っている途中で音が止みました、うん、鉄の扉は先ほどの点検時に私が扉を開け外を確認しています、
うん、
屋上の扉を出てすぐ赤外線センサーがあるので、うん、屋外へ出て誰もいないことは私自身点検時に確認しています、
うん、
音が止まった鉄の扉を開け外へ出て再度確認を行いましたがやはり誰もいません、
うん、
2度目の確認は2名で行いました、
うん、
異常がないことを確認し警備をセットし次の点検先へ向かいました。向かっている途中で指令センターより連絡が。点検を先ほど行った学校で警報が出た。点検直後というのもあり確認してほしいとのこと。警報の箇所を確認すると屋上の扉とのこと。先ほどの音が気になりましたが誰かがいる場合は屋上の扉の前の外にある赤外線センサーに反応があるはずです、
うん、
それがなく屋上の扉だけなので技術員で見てほしいということでもあったと思います、
うん、
再び学校へ戻り校内へ入るとまた上からバンバンと音が聞こえます、
うん、
階段を上がっていくとまた3階から屋上へ上がる途中で音が止まります、
うん、
屋上から外を確認するもやはり誰もいません、
うん、
扉を開けて中へ戻ると扉のセンサーが外れてぶら下がっています、
うん、
開ける前まで設置されているのは目視で確認しています。ビスで鉄の扉に固定されているので簡単には外れないのに配線がブランと垂れています。
いいね。
全く意味が分かりませんがセンサーを交換して外へ出ました。以降警報は出ず無事に次の点検先へ向かいました、
うん、
この点検先は毎月点検なので何度か行っていましたがこんなことがあったのは一度だけでした、
うん、
都内での体験は普段何もなく点検を行っているのに突然何かが起こるということが多かったと思います、
うん、
何かが出るというような噂もありませんでした。ですが山形ではそれぞれ管轄内であそこは出るから注意した方がいいと言われていって何かが起きることがほとんどです、
うん、
地方と都内の違いが怪異に現れるのは面白いところです。把握できるほど怪異が起きていれば再現性があるのかなどいろいろできますから、
うん、
ということで、この警備員のあのお仕事中に起こったことをですね、
うん、
まとめてくださって、
前回の八王子城の時には気がつかなかったけれども、
はい、
前回も同じハンドルネームでしたっけかね。
あ、そうですね。前回も本名で送られてきてました
ね。ですよね、確かね、うん、
この、はい、大輔
大輔大輔言われてる、うん、
特ありがとう。
ありがとう。
誰か分かった。
思い出しました。
うん。誰か分かったというか、どういう人物か分かった。っていう、ね、前回の時には、まあ、八王子城の方が頭にあって、
はい、
お囃子が聞きながらハンドルネームで、はい、うん、彼ならお囃子が気になるっていうことになったの、うなずける。
はい。
うん。なんでそんなこと言うかって言ったら、私にはね、階段ネットワークがあるんですよ。
ネットワーク、
うん、
うん、その、ネットワークを形成してるうちの一人ですね。
う
ん、なんか構成員かっていうみたいなように
、ね、
聞こえのくはないですけれども、刑事でいうところの段階にあたるわけですね。
うん、
情報や体験というのを、で何かあったらそこに行って調べていって、うん、報告をくれるという中の、一人です。だから聞いてて、木原さん僕やと分かってるんですかっていうことではなくて、普通にラジオで言った警備の話欲しいなっていうのを指令だと思ったんだなっていうのを今気がついた
、
うん、ただこの人が言ってると気がついたからだけれども、うん、この人の言う八王子城の後でお囃子が聞こえたっていうんだったらおかしい。うん、なぜかというとこの人お囃子というものが分かる人なんですよ。
へ、
うん、奉納の時の神楽が分かる人といえばいいですか。
ああ、
うん、神楽の前が分かる人なんですよ、 だこの人が八王子城で、神楽の音を聞いたんだったら、これは紛れがあるのではなくて、おかしいと分かるという音を聞いたんだなっていうふうに、人となりが分かってるからですね。まあでも前回は分からないという、誰これっていういつもの通りですね。ハンドルネーム的に、言ういつもの誰っていう、他の人と同じような感覚で言うと、そのお囃子はどうなのっていうところから切り込まざるを得なかったりするんですけど、信頼度が高かったりすると、まあ、つまり、普通の人やね、お囃子やおかぐらなんか縁ないですから、どんな聞き間違えだとかっていうのがあるかっていうとこですけど、どこかのスピーカーから漏れ聞こえてくるようなものの勘違いの仕方をする人ではないですね。なんせそれで回わなあかんわけですから、いわゆるスピーカーから出る音と生音との区別がつかないようなおっちょこちょいでは全然ないということだったりするので、今頃ですけれども前回の放送分の信頼性が高くなりました。で、警備員だからこそっていうこの話の中に重要なのは、センサーが働いてるっていうふうに反応しているのは科学的なものというのの裏付けが取れてるわけですね。で、ものすごくユニークなのが、屋上から叩かれてるんでしょ、
そう
っていうのって二つの考え方があるわけです。これは偶然ですけども、先週のかな、お風呂場で出会った
先々週
の
つながってるんですね。
エレメントがとてもよく似て、あの時にもねっていう風に話したけれどもっていう中で、あんまりないよっていう中のうちの一つに入ってますよね。鉄皮なのに手のひらで叩く、
バンバン、
それはそうなんですよ。鉄皮で離れてるところに人間に音を知らせようと思うと、グーでは届かないわけです。というのってすぐそばにいてくれば届くけれども、響くけれども、鉄皮では響かないのでっていうとこだったりするから、
やっぱ
バンバンなわけですね。
気づかせようとしてる感じがしますね。
そうですね。
すごいって。
で、これ聞いてる人は、屋上から音が聞こえるって言って、鍵がかかってるのも分かってるんだったら、屋上にの外に人なんかいるわけがないじゃないのと思って聞いてた方多いかもわからないですけれども、いえ、中から叩いてる可能性があるから向かってるんですよ。
ああ、なるほど。そうですね。
そうですよね。なぜか屋上から、つまり、入れてくれ階段のように、外からね、お話を喋ってて受け取られた方多いかもわからないですけども、なぜか屋上の扉を出してくれの、出してくれ階段なのかもわからないっていうエレメントだったりするわけ。
屋上に出たがってるわけですね。
そう、だから、出るやったら出たらええわけやから、降りてきたらええわけだから、階段を上る描写が入ってて素晴らしいのは、叩いた人間と出くわす可能性がありながら登ってるわけです。
あ、そうですね。
で、出くわすのかと思ったら、3階で止まるわけですよ。止まるということは、つまり、あと1階で降りてくるわけだから、これから向かおうとしてる上と、今叩くのをやめて降りてきた人とか、ばったりと出会う瞬間を感じながら、あれと扉の前に着くっていう話になっているところが秀逸。つまり誰もいないわけですから。ということは、屋上の外から叩いてなかったらおかしいわけなんですけれども、鍵がかかっている。で、屋上のセンサーに引っかかってないんでしょうっていう流れだったりするし、開けてみたら実際いないわけですよ。で、途中で出会わなかった以上、屋上の外から叩いてるのが辻褄が一番合いやすいと思うんだけれどもというところですけれども、
これだから内側から叩いてるから、あ、来た来たと思って叩くのやめたんちゃいます
というふうに考えた方が身にかなってるよね。
そうですよね。2回ともそうですもんね、これ。
で、まあ何よりすごかったりするのっていうのは、赤外線センサーがバコッと外されてるという物理的現象が伴ってるということですね。
それも内側についてたやつですもんね、外じゃなしに。
そうなんですよ。その通りなんだ。だから内側から叩いていたんですよ。だから叩くことによって呼び寄せてる階段ですよね。出してくれじゃないんです。屋上に出してくれて叩いてるのではなくて、ここここ、俺今ここにおるから、上がってきて、って言っている回に近しい。
もう一度言いますけど、今度は2名で 確認を、再度確認をして、異常がないねってなって、で、次の点検先へ向かったと。向かってる途中で指令センターから連絡があったんですって。先ほどの学校で。で、どこで異常が出たかっつうと、屋上の扉。で、学校へ戻ると、また上からバンバン。階段を上がっていくと、また3階で、同じ場所ですかね。
音が止む。
音が止み。で、屋上に出て外を確認するけど誰もいません、で中へ戻るとセンサーがブラン、これが物理的な
ところ、ね、やっぱり中にいたっぽい印象を受けますね、
本部が感じ取ったのは赤外線センサーが起動しなくなったからか反応しなくなったからのことを異常だと言ってる可能性があるんですよ、だから見に行ってきてくれっていう時にはもうすでにセンサー稼働しなかったと思うんです、
ですね、警報が出たと、警報が出たっていうのはイコール感じ取ったっていうことなんですかね。
いや、赤外線センサーは多分ですけどね、赤外線の光が張ってあってこれを遮ると反応するんですよ、だから、A から発射したものを B が受け取ってるみたいなようなもんだと、まあちょっと分かりやすく言うとざっくり言うとそうだと思ってください、これ外そうと思うとずれるでしょ、ずれて当たらなくなるということはずっと体で遮ってるのと状態が同じになるわけですね、だから警報が鳴ってる、誰かが赤外線センサーの前で立ってるぞって言ってるようなもんなんですよ、ところが本部にね点検終わりの連絡をしてるわけだから、点検が終わったという報告のすぐ後に赤外線センサーに反応して誰かがいるっていうのをおかしいと思ってるっていうのがあるから見に行ってきてくれっていうのは、人が入っているということだけではなくて、お前らが行った後に誤作動が起こっていることも含んだ上でもう一回行ってくれ、確認に行ってくれと言ってるっていうわけだから、行ったら確かに人はいないかもわからないけれども、だけども、
そう、ただ何かしら遮ったから見に
行って。で、見に行った後、外されたんだ。
で、開ける前まで設置されて、まあ、ちゃんとついてるっていう情報、それは、確認していますと、
目視で確認したって書いてます、
ビスで鉄の扉に固定されているので簡単には外れないのにブラン、
外に出て戻ったらブラン
ブラン、うん、
出る前まではついてたってことです、
ね、まあだから壊れない以上はこれドライバーで回して外したよね、
そうですよね、
ドライバーのようなものでっていうに、ということでないとまじゃくに合わんわけだけれども、じゃあ異常が感じて発砲したのは赤外センサーを横切った横切というか遮ってるものがあるんですよ、で行ったら音がするから、この音を出してる主が今現在赤外線センサーを遮ってると思ってたら誰もおらへん、じゃあ屋上にあれ鍵がかかってる、まあ、でも発砲があったわけだから、しかもバンバンって音もしたし、
念のために奥に出ようと、
そうでないんだったら叩いてる主と階段を上りながら出会ってる可能性が、ある。で、途中の階も多分見てると思うんですよ。1階から2階で左右問題なし、人なし、3階上がって問題なし、4階、あ、音が止まってる。これから4階行こうと思ってるのにっていうとこだったりして、で、そこになければ、屋上出たのかってな、鍵かかってるって。でも確認するために屋上出てみたら、やっぱり誰もいない。何が赤外線センサーを遮ったんだと思って、中に扉を開けて入ってみたら、ダランド
ラン。ダランドラン。ダラン。
さっきはついてたのに、
そう、ね、これはね、物理的現象を伴いすぎる大変な階段
です。そうですね。
で、それを、まあ、付け替えてっていうか、まあ、
新しい付け替え
、まあ、元に戻して、で、その場を後にして、それ以降は何も
なかった。なかったと。
はい。
それはね、わざわざ読むことはないよ、何もなかったことは。ただ、赤外線センサーを遮るから本部に、発砲感知しましたっていう風に言うのって、物理ですよね、煙が漂ってきました程度のものだと別に赤外線は遮らへんわけで、
確かに物体がないとダメ、
その通りですね、完全遮蔽をしないとっていうことだったりするから、そのものは形を成しているものであるということ、で、それは形を成しているものがあるんだったら叩いた時に音はするわね、で、どうやらというか警備員がねバンバンという音を人の手のひらに近しいものが叩いているというようなものとして捉えている可能性が高かったりするのって、他で叩かれたものの 鉄火の音ってバンバンという表現使わないんですよ。
カンカンとか
ガンガンとか、ガンガンそう硬いもの同士がぶつかってるとそういう音の表現にして、柔らかい叩くものの面積が広かろうという系の音がしたときにバンバンというわけですね。
扉全体がこう叩かれてる。
そう。だから明確に手のひらが叩いているというのは限ってないことは、可能性としてあるんですよ。
こうかもしれないですね。
だからこの人叩いてる音がしてるけども、手のひらで叩いてるという感覚で書いてないですよね。
体当たりかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
ないとは言えない。ただ感覚から言うと体当たりは難しい。
うん。
うん、振幅の幅というのがそんなに長くはないから。
こちらも早いですね。
そうそう。手で、というふうにやっているっていう、いわゆる、音と音との間から言って、鉄火と手のひらの、間は、8センチないし15センチ以内離れては叩きを繰り返していると思うおぼしきものって手のひらじゃないのっていうふうに思うのは極めて自然な体感値によって導き出された答えのような気がするんですけれども、だけど、これほどのことを思っていても、確認のために懐中電灯照らしながらそこに立ったか行かなあかんという仕事の大変さっていうのがよくわかるなみたいな。お前行ってこいや。いや佐々木行けや。
じゃあ普通気持ち悪いですわね、そんな。
でも、まあ、なんかあってからじゃ遅いですからね。見ないわけいかないですもんね。
これがね、職業であると同時に、肝試しとは違うエレメントを指しますよね。
そうですね。
同じような体験談に聞こえ、二人組で行く同じような体験談のように一見聞こえがちだったりしますけれども、違います。職業ですから行かねばなりませんっていうところなのと、職業であるから、考えられうる原因を全部分かった上で書いてるわけですっていうところだったりするけれども、余計に近しい邪推が全然書いてないのが大輔の絵どころやったね。
大輔。
これ。
大輔ね。
ね、あえて言うならば、イノシシがいたとでも言うのでしょうかだとかっていうふうに、あんなあるわけないやんかって思ってるのにわざわざ書かんでええからっていうふうに、邪推させるためのミスリードを誘う情報が入ってないというのも、ポイント高いぞ大輔っていうふうに、
あとはやっぱり最後に書かれたの地方と都内の違いが下位に現れるのが面白いところですっていうのがね、
これをね、地方と取っているのは、この人の経験則から言って都会にはなかった種類だからということを言ってると僕は思うんですけどね、人が夜中にいるところがほぼ住居なのと、建物あるけど人がいないというのが都会なんですよ。ビルがどんだけ建ってても夜中ほぼ人がいないっていうふうに。で、ね、田舎は人がいるところは夜中も昼も概ね人がおったりするわけですね。
はい。
つまり、働くだけの場所というのは建物ではあるけれども住居ではないのだというところというのは差なんでしょうね。ここにね、都会と田舎の差を感じるっていうのってやっぱりある意味で言うと都会よりも田舎の方が物を目撃する回が多いと言いたいのかなっていうのがちょっと伝わらなくもないですね。いや、物を目撃する、姿を目撃するっていう点ではイーブンなのかもわからないけれども、人がいる以上目撃するのも人で、ある以上っていうところだったりするけれども、田舎にはセンサーないですから、現れたものが実態を成している可能性までを、途中の状況が裏付けてるっていう都会もあるかもわからないけど、これ目撃するべき存在がないですよね。で、田舎はセンサーがないがゆえに、いるとか、あそこは危ないだとか、気をつけろっていうのは、もともと目撃をもとにしてる可能性が、
そうですね。
あるから、これ結局ね、誤作動の紛れを消してくれてる、ナイスプレイなところって、赤外線外されてるところだったりするんですよ。何度もこんなこと繰り返してるのにって、何が言いたくてこんなこと繰り返してるのって、これでいて目的がさっぱりわからないのと、なんでそんな泥棒みたいなことやってるの、
ね、さっぱりわからないですね。
わからないですよ。
ね、中側に入るったところにつけてある赤外線やったら、もう入ってんねんから目的足してるやんか、外さんでも。外してね、外につけてるセンサーを外して、 中に入ろうとしていた形跡があったんじゃなくて、入らへんかったらあかんところにのセンサーを入ってから外してんのって、うん、あるいは中から外に出るために外さなあかんのって
、出るのになんで外さなあかんねん、
出るやったら出たらええやん、そうそうそう、外さんでもここまで来たって出たらええやんみたいに思わんでもなかったりするから、生きてる人間の振る舞い的な行動が入ってるんとは思いにくいなみたいな、うん、赤外線外してる暇ったら逃げれば
そう
ですよね、
うんうんうん、
みたいな、うん、と思うがゆえにやからだけれども、かなりエネルギーがいるんですこれ、うん、バンバンのエネルギーもいるけれども、うん、ね、ドライバーがないと外されへんということを案に書いてますからね、うん、
このパワー系ですかね、例の
バコ
ッパワー系、
パワー系、
いや、うーん、いや、多分パワーじゃなくて、ちゃんとドライバー使わないと、うん、パワーでそれをやろうかと思うと赤外線センサー割れると思うんです
もう強引に
ガーンで、いわゆるネジの方が残ってると言えばいいですか、
ああそうかそうか、
うん、
そんだけの力をかけたら、うん、ズボッと抜けるんじゃなくてセンサーの方が先に強度的に壊れますよねというふうな方に行くとは思うんですけれども、うん、バンバンと叩くだけのエネルギーよりもはるかに強すぎるんで、うん、いや こんなことができるのってどうなんだろう、この力上がるんだったら、うん、ね、ほぼ物理のような力で人に何らかの攻撃をすることが可能ですもん。
危害を加えれますよね。
そう、危害が加えられるんですよ。
どつくなりなんか蹴るなりとか、
うん、いや、耳引っ張って上に吊り上げるみたいなぐらい、痛い痛い痛い痛いっていうことができるぐらいの力が、あるかもしれないし、ドライバーみたいなものでも持ち歩いてるものなのっていうふうに思いたくなったりするから、ズブとかグサとかできる人、いや、簡易なのと思わんでもなかったりするけれども、だけど、いやー、なんか目的から何から何まで、現象そのものは認めるんですけど、うん、うん、相変わらずね、この世ならざるものというのは、さすが、この世には習わないなと。
常識は通じないですね、この世の。ま
あ、やっぱり大輔さんの中でも、一番原因が分からず、
うん、
それゆえに怖かった体験ということで。
物理が分かってるからですね。うん、で、これ、山形の大輔が書いてなかったら、おいおい、マグレっていうふうに言う言葉だって出てたと思いますけど、うん、一つもそれが出てこないのは、彼そのものを、人間性を知ってるからですね。だから前回の、あ、申し訳なかったって、うん、君やと分かっていたら、前回の、お八丈中後で聞こえたお囃子は、に、紛れが入ってるという考え方は言わへんかった。あ、彼が言うんだったらそうだろうなと思うっていうふうにつなげてたと思う
ね。さすがのね、信用度ですよね。
はい、そう、いや、人って大事なんですよ。
そうですね。
はい、階段って詰まるところ、うん、語ってる人間の信用信頼度とすっごい密接な関係があると思うんですよ。
確かに。
こいつええ加減やなと思う人間の階段をいかに真剣に語られても、
う
ん、誰から教わったんとか、
そ
ら
そ
ら
そ
う思っちゃいますよね。
疑問が出てきてね、疑ってしまうもんね。
コピーうまいねとかっていうふうに、思うだけで。え、話の信用？お前が喋った話？いや、話は面白かったけど、お前がみたいな風になったりするっていう風に、お前の体験って言ったら、なんや、真面目に聞いて損したと思われるぐらい、話の方に重きがあったりするのに、怪談体験系、取材系怪談って、過去もその、調べてきた人間やとか、語ってる人間の信頼性と並ぶところに、妙があると思う、
うんうん。それ大きいと思いますね。
大きいよね。うん。うん、本来、階段が主役で、階段が目的であるならば、話の良さで判断されても、
うん、まあ、そうです
ね。いいはずだったりするんですよ。うん、でも、まず話してる人間の信頼性がいい加減やったら、うん、話そのものもいい加減やろうと思われるっていうエレメントを持ってるのっていうのが、まあ、現代階段というか、今の流行りの、うん、特徴かなっていうところでするわけですね。怪談師やとか、ね、読んでないですけれども、投稿的にあるじゃないですか、詳しくは言えないですけども、怪談師という、存在とか、心霊 YouTuber ってどうですか、はい、 ていう的なものの辛辣な批評ってあるではないですか。批評だとか苦情にも近しいようなものっていうのは話ではなくて、その人たちの肩書きで動いている存在そのものの行為と考え方を疑ってますよね。
うん、
多分
そうですね。
うん、投稿的に書かれていることを分析する限りには、もう心霊 YouTuber ですと名乗ってるところからして違わなくないかとか、話がメインでしょみたいな、あるいは怪談師と名乗っている肩書きがメインでしょっていうような形で自分の名前で勝負して、話の信頼性や話に取材力やいろんなことを含めた上で、やがて人々が、あ、この人は怪談の人なんやって認知されるという時間などを待てず、まず肩書きと名前とワンセットにしていたりするっていうところっていうのに、うちの番組の、リスナーさんはいかに信用してないのかっていうことというものの対極にあるという投稿でしたね。うん、僕の言ってることも信じてもらえてるんやろうかなと思いながら、今みたいになんか外と中との勘違いが入ったりするっていうことがある上やったりするんですけど、手元に紙があって僕がちゃんと目を通していたら、まあそんな間違いはもちろんしないんですけど、まあ聞いただけでやってるという取材に近しいことをやってたりするんですけどね。
そうですよ。前から言ってますけどね。
先週の放送で、どこか分からへん放送局の話、
しましたね。
したじゃないですか。
しました。
エレベーターの
話。
この人はテレビではなくラジオの人なんですよ。こういうふうに聞かれました。
はい、
キラさん、あの番組構成台本ないって本当ですかって。え、ないですよ。本当ですかって、本当ですって。うん、昔30分30分で収めてましたよねって。うん、はい、収めてましたっていうふうに。毎回ですか、毎回です。わかりやすく言うと、30分内でちゃんと終わらせるアドリブ番組ですって言ったら、信じられへんって言ってましたよ。で、手元に紙って本当に何ですか、ないですよ。
なんだったら見せない表現してますもん、
我々。そうです。伏せてますから。
で、何が言いたくてこんなこと言ってるかというと、そんなに信じられへんぐらいのラジオ関係だったりするので、機会を見て、この番組見学に来ていいですか。
あ、ぜひぜひ、来てください。
いいですか、
ねえ、ぜひ。
うん。ガラスの向こう側で仕事した人だから、来たんだったらついでに喋ってもらいましょうかっていうのが可能かどうかは分からないんですよ、現段階では。ただ、見学はいいですよっていうふうに。うちの番組見学的には全然断らないので、来たい人がどうぞっていうふうに。ただ、それはその一般的に広く公募してるという意味では、ないですから。昔大人の社会見学っていうのを何回かやりましたけど、あれやめたんじゃなくて、COVID-19 感染拡大があったから、途中になっただけやけれども、それは、この番組の、会談や会に向かい合う姿勢というのが本当なんだというのを信じてもらいたかったからだ。
そうですね。
ってやつですよね。本当に構成台本なしに聞いただけで、読者の、体験をよりリアルに感じて返答しているんだっていうことに向き合ってる姿勢をつかみ取ってほしかったからですよね。知りたいという人が一人現れました。ありがとう。
嬉しいですね。
嬉しいですね。さあ、告知いきましょう。
はい、本当にもう、間近、あと4日後に迫りました、大衆プロレス松山座の、今年2回目の公演が5月22日、日曜日の、3時から大阪市の生野区民センターで、行われます。この松山勘十郎が心血注いだ公演でございますので、出演者や料金等の詳細は、松山勘十郎で検索していただきまして、どうぞ情報を集めて、いろんな時間、お金、いろいろありと思いますけれども、どうかすべてクリアして松山勘十郎のもとまでたどり着いてください。すごい喜びます。よろしくお願いします。
私日月陽子はひらがな3つの点々で検索してください。いろいろ頑張っております。
5月の最後の日にまた一つ年を重ねます。木原博一でした。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？ 番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。